もう一度読む SRE 第80回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日22章最後ですね。
あ、はい、ようやく終わりますね。
はい、早速やっていきたいと思います。お願いします。
お願いします。
はい、じゃあ本題に入ります。まず前回の振り返りからですね。
はい、
前回は 22.5 を読みました。カスケード障害に備えるためのテストですね。
はい、うん、
でここではカスケード障害が起きることを想定してどんなテストができるかっていう話が出ましたね。
うんうん、
で、テストによる障害の発生とその観察ってことで、うん、まあ、どういうふうにテストをしたらカスケード障害の擬似的なテストができるか、で単に負荷をかけるだけじゃなくてそれによって何を見るべきかっていう細かな、工夫のところまで話していただいてます。
はい、
でもう一つが 22.5.2 の一般的なクライアントへのテスト。
うん、
これはあれですね、負荷を本来かける側というかしようとしてバックエンドがよく負荷がかかることになるんですけど、うんうん、そのリクエストを投げる側の工夫ができてますかという話で、 22.5.3 は重要度の低いバックエンドということで、まあ、以前重要度には、重要度を判別してリクエストを落とす落とさないみたいな工夫が可負荷の章でありましたけど、
はい、
こちらはバックエンド側でその処理を行うということで、
うんうんうん、
もう幾重にも優先度ベースのフィルタリングを実装したらどうかという話でした。
はい、
はい、で、今回最後の章になります。 22.6 カスケード障害に対応するためにすぐに行うべき手順。
はい、
まあ、このカスケード障害が起きた時にどうすればいいかという話ですね。うんうんうん、具体的な復旧手順の話をいくつもしています。でそのカスケード障害が起きた時の復旧方法って、
はい、
まあ、その時々で変わるわけなんですけど、
うんうんうん、
それに対して一つ一つ代表的なものを解説しているという感じです。
はい、
で実際カスケード障害が起きた時にやることを列挙しているだけなので、うん、内容自体は全然難しくないですね。
うんうんうん、
はい、なのでもうここも、まあ、22.6 は何分割されてるんだ、これは7分割ぐらいされてますけど、はい、割とサクッといけるんじゃないかなと
思います。了解です。わかりました。
はい、はい、じゃあ一つ目からいきましょう。
はい、
まあその前に1行目ですね。サービスでカスケード障害が生じていることが判明した場合、状況を改善するための戦略はいくつかあります。もちろんカスケード障害はインシデント管理プロトコルを使うのに適した機械です。はい、14章でインシデントマネジメントの話はしたので、うん、覚えてない方はそちらをご覧ください。
はい、
でカスケード障害が起きた場合の一つ目の対処法、リソースの追加、
うん、
もう簡単ですよね。
うんうん、
キャパシティが減少しちゃった時に、はい、リソースを増やすという話です。
はい、
それだけ。
もうシンプルですね、ここは。
かなりシンプルですね、ここは。
うんうんうん
うん、で次が 22.6.2 ヘルスチェックが障害を引き起こさないようにする。なんかこのあたりも、
はい、
以前カフカの章であったり、この22章の中でも何回か出てきましたよね。ヘルスチェックのリクエストもバカにならないよねっていうことで、うんうん、
はい、
なんか前話した内容だとフロントエンド側にバックエンドの状況を取得するためのロジックも入っててヘルスチェックが行われるけど、それをランダムで落とすようにするとかっていうのもありまして、
はい
はい、まあ、そんな話に似たようなことで、ヘルスチェックが、過負荷になった場合に最後の致命的な一撃を加えることがあると、
うんうん、
いうことがあるので、一時的にヘルスチェックを止めるっていうのも重要ですということを言っています。で、プロセスのヘルスチェック、ここで言ってる特徴的なのはプロセスのヘルスチェックとサービスへのヘルスチェックは異なる処理だということを言っています。プロセスのヘルスチェックというのは、そのバイナリーはそもそも応答しているか、そのアプリケーションが応答しているのかというのをプロセスのヘルスチェックでできます。
はい、
一方でサービスのヘルスチェックっていうのは、そのバイナリーが特定の種類のリクエストに対して現在のレスポンスを返しているかということですね。まあ、なんかそのよりユーザー視点でのチェックがサービスのヘルスチェック、
うん、はい、
でプロセスレベルの動作の確認っていうのがプロセスレベルのヘルスチェックですね。 で、ヘルスチェックの処理っていうのはクラスターのスケジューラーに関係する処理なんですけれども、
はい、
サービスのヘルスチェックの処理はロードバランサーに関係する処理です、
うん
う
ん、
そうですよね。プロセスの動作っていうのは、
はい、
クラスターのスケーリングの処理とかでいかようにもこう工夫ができる、
うんうんうん、
一方でサービスのヘルスチェックっていうのはロードバランサー側から振り分けられるものですよね、
うんうんうんうん、
なのでこの2つのヘルスチェックの区別をはっきりつけて、
はい、
カフカっていうのを避ける、カスケード障害を避けるっていうのをやりやすくなりますとも書いてあります、う
ん
う
ん、なるほどね。じゃこの2つのヘルスチェックのことを理解しておくと、うん、どちらそのサービスに負荷がかかるようなヘルスチェック、まあ、要はサーバーといった方がいいのかな、サーバーに負荷がかかっているのかロードバランサーにこうかか負荷がかかりやすいのかみたいな、こう負荷がかかるのも区別されるっていう、そんな風な捉え方でいいんですかね。
若干多分違くて、
はい、
今は多分想定しなきゃいけないのは、ヘルスチェック先はどちらもバックエンド、
あそっか、
でバックエンドに対してヘルスチェックを送る元が、
はい、
基盤側のプロセスのヘルスチェックをしているのはクラスター側、
はい、
でサービスのチェックをしているのはロードバランサーって話だ
った。あそっかそっかそっか、はい、
はい、
理解します。
これに加えてさらにごめんなさいちょっとややこしくなっちゃったんですけど、はい、最初に冒頭で僕が言ったのは、
はい、
フロントエンド側もヘルスチェックをしているってことですよね、
うんうんうん、
まあ、これは今忘れちゃってください。この話の中ではロードバランサーのヘルスチェックと、
うん、はい、
基盤側のプロセスのヘルスチェックの両方があるってことですよね、
うん、はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、おそらくそのコンテナ化されてますので、
はい、
基盤側もプロセスの状況がきちんと読み取れるようなそんな基盤を想定してもらえるといいの
かな。あ、そっかそっか、了解です、
はい、そうなんですよね。あのもうこの防具っていうクラスタースケジューリングシステムによって処理がかなり抽象化されていて、
はい、
サーバーって単位ではないんですよね、
うん、
処理の単位が、はい、なのでプロセスレベルで精緻な情報が取れるっていう感じですね。
わ、うんうん、かりました、ありがとうございます。
はい。じゃあ次です。 22.6.3 サーバーの再起動、
はい、
そうですね、再起動で負荷が治ることもあるという話をしたところで、うん、でここで言いたいところは再起動をむやみにしないようにっていうことを言っています、
うん、
再起動が役に立つケースとしては3つ挙げられていて、
はい、
Java の GC が死のスパイラルに入っちゃっている、もう GC をしようとしてもCPU が何でしょう足りなくて GC が走りきらないで GC でハングしちゃうってことはよくあるんですけど、はい、はい、とか処理中のリクエストにタイムアウトが設定されていないのにもかかわらずリソースを消費しているものがあり、例えばそれらによってスレッドがブロックされてしまっているであるとか、
うん、
サーバーがデッドロックしているとか、
うんうん、
デッドロックっていうのは、リソースを競合し合ってしまってそこから次の処理に進まなくなってしまう、
はい、
なのでサーバーを再起動するとその片方の競合しているロックが外れるんで処理が進むという強制的な復帰の仕方ですよね、うん、でこういったことが起きているのは再起動はいいんだけれども、例えばということでコールドキャッシュがあることで負荷が保たれている、
はい、
処理が保たれているっていうケースだと、うん、再起動することでキャッシュがなくなりますからカスケード障害の拡大になることもあるよということを言っているので、
はい、
なんていうか再起動が万能薬ではないから、
はい、
再起動をする前に必ずカスケード障害の原因を特定しておいてくださいということは書いています、
うんうん、なるほどね、はい、
かな。まあ、実際そのサーバーを原因が分からないけど再起動するっていうシーンはあるんですけどね、ちなみに
そう
なんですけど、
うん、
うん、その時も、うん、おそらくそのコールドキャッシュによる問題かどうかっていうのは、
はい、
状況を見て、
はい、
なんか分かるんじゃないかな、あ、状況を見てそのリスクがないことを確認して再起動っていうのはできるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うんうん、
ああ、そっかそっかそっか、まずその再起動してみるみたいなことも多いなというふうに認識をしてたので、うんうんうんうん、
だからそのサービスの中で再起動の副作用が大きそうな場合っていうのは、
うん、
多分インシデントレスポンスをする側の人は必ず認識しなきゃいけなくて、そういうシーンだとかなり慎重に再起動しなきゃいけないっていうのは多分正しいと思います、
ね、
う
ん、なるほどね、はい、
ただなんかそんなにロジックが複雑じゃないサービスの場合は、
はい、
とりあえず再起動みたいなシーンも割とあるかなっていう気もします、
うん、 なんかそれって再起動をしちゃったら治るとは思うんですけど、
はい、
そのなんでその障害が起きたのかみたいなのが、うん、後から再起動しても終えるようにはなっているのかな、なってますよね、
なってたりなってなかったりします、
ね、なあ、それをモニタリングしてればなってることの方が多いんですかね。
そうですね、内部のモニタリングなので、
はい、
より積極的にこう、うん、メトリクスを取っている必要があったりしますね。あと、
うん、
ものにもよるんですけど、ちゃんとログを取っていないと出てこないものもあります。なんかデバッグログを有効化したりとか、
ああはいはい、
うん、とかっていう工夫が必要なシーンがあるので、その障害が起きて何も残ってないっていうパターンも全然あるにはあるんですけど、うん、その場合って次また同じことが起きた時にきちんと取れるように設定を仕込むっていうのをやりますね。
なるほどね。その、うん、起きてる時、障害が起きてしまってる時にそのログを取るような変更をするみたいなのはしないんですよね。
ああ、起きちゃった後ですよね。
はい、そうです。起きてる途中というか、
それは、うん、しないですね。基本的にインシデントレスポンスの対応って、
うん、
特殊なケースがない限り復旧優先なんですよ。
はいはいはい、なるほど。
で、切り分け優先ではないので、
うん、
プロダクション環境での障害である場合はまず原因切り分けのためにその故障時間を延ばすようなことっていうのは基本的にやんないです
ね。なるほどね。はい、
なんか割と、はい、原因を突き止めたいって言って障害に時間かかっちゃうケースがあるんですけど、それは基本的には NG パターンかなと思います。
なるほどね。じゃあ次回もし起きてしまった時にちゃんと情報が取れるようにしとこうというところに留めるって感じですね。
ですね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
はい、なんか複雑なやつの例でいくと、
はい、
なんか ログを出せばいいかと思うじゃないですか基本的に。
はい、
僕が遭遇したやつだと、
はい、
IO レイヤーに問題があって、
はい、
ログが書き込まれる前にクラッシュするっていうのがあったん
です
よ。はい、その場合は、メモリの情報を瞬時にダンプして死ぬように設定をする必要があったっていうのがあって、
はい、
まあ、なんかそう障害の内容によって仕込まなきゃいけないものがいろいろあるんですよね。
なるほどね。それはでもどうやって分かったというか、
はい、
調査をしていく中で分かっていったんですか。
う
ん、
そうですね、あのカーネルモジュール側の、プリントデバッグみたいなことをその時やって、
はい、
でそうすると最後まで処理がいってないのが確認できたんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと話が難しくなるのでざっくり割愛すると、はい、そのディスクに書き込む前のところで死んでいたので、
はい、
そうするとどうやっても全ての書き込み処理が行われないで死んでるはずなんですよね、それを聞いた瞬間に。
はい、
うん、なのでメモリの、ダンプの処理をするっていうのを噛んで、
はい、
あ、噛ませて、定期的にですね、
はい、
情報をつかむっていうのをやろうとしてました
ね。あ、なるほどね。
はい、あとその汎用ブロック層の問題ってディスクが異なると別の処理が走るので、
うん、
別のドライブにログを処理するとうまくいったりするんですよね。そう、あのなんでしょう、デバイスごとにその問題になっていた処理っていうのが別で行われる、うん、
はい、
そういうロジックなんですよね、うん、Linux って。
へえ。
そうなので別のディスクにそのシステム、もともと障害が起きてるデバイスのエラーを書き込むみたいので対処した記憶があります。
はあ、なるほど。ああ、いろんな対応方法があるんですね。ありがとうございます。
はい、
はい、
まあ、そんな感じで、あの次こそはっていう感じで対策することはよくありますね。じゃあ次いきます。
はい、
22.6.4 トラフィックのドロップ、まあ、これもタイトルの通りで、
うん、
トラフィックを落として負荷を下げようという戦略です、
うん、
はい、で基本的に負荷を下げる、強制的に下げるのは強烈な方法なんで、他の方法で修復できない場合にやる方がいいよということが書いてあります。
はい、
はい、で例えば仮にほとんどのサーバーが健全になった途端に、
はい、
高い負荷のためにクラッシュしてしまうようなら、以下のようにすればサービスを再稼働させることができます。 ということで4つ手順が書いてあります。1つ目、障害のきっかけとなった状況に対処します。はい、例えばキャパシティの追加とか、でクラッシュを止めるために十分なだけ負荷を避けます。ここでは積極的に考えるようにします。積極的に考えるというのはトラフィックのドロップを能動的にやるということですね。
はい
はい、でサービス全体がクラッシュループに入ってしまっているのであれば、例えば 1% のトラフィックだけ通すようにします。でサーバー台部分が健全な状態になるようにします。その後に徐々に負荷を上げていきます。はい
はい、
でこの戦略を取ることによって負荷が通常のレベルに戻る前にキャッシュのウォームアップや接続の確率といったことを済ませておけるようになります。これもありましたよね、この22章で、はい、ちょっと忘れちゃったけど、どこだっけかな、そのキャッシュを、あ、1個前ですね、 22.5 でコールドキャッシュ、 22.4 かな、コールドキャッシュ、
はいはい、
キャッシュの暖気運転をするために徐々に負荷を上げましょうみたいな話があったと思うんですけど、うん、それの振り返りにもなってます
ね。はい、なるほどね、はい、ありましたね、
ありましたよね。
はい、起動直後の低パフォーマンスとコールドキャッシュって 22.3 かな。
あ、ですです、
はい、
そうそう、多分ここで今僕が話したところで想定しているのは、
はい、
まあ、おそらくクラッシュした場合って再起動とかが走ってるから、うん、ウォームアップが必要なノードとかもあるはずなんですよね。
はい
はい、その場合に徐々に負荷を上げるっていうのはやっぱり有効で、うん、その話をしてるんだと思います。
はい、
はい、でこの戦略は明らかにユーザーに対して悪影響を及ぼします。
はい、
そうですね、トラフィック、うん、遮断されたユーザーは影響を受けますよね。
そうですよね。はい、
はい、で無差別にトラフィックをドロップできるかどうか、あるいは本当にそうすべきかどうかはサービスの設定によります。重要度の低いトラフィックをドロップできるような仕組みがあるなら、まずその仕組みを使ってください。
うんうん
う
ん、
そうですね、これ前回、単語のサジェストは切っていいが、
うんうんうん、
文字の入力の保存はしなきゃいけないよねっていう話とかしましたよね。はいはい、重要なのは大元の問題が修正されれば、この戦略を使うことでカスケード障害から回復できるということです。カスケード障害の起点となった問題が修正されなければ、すべてのトラフィックが戻ってカスケード障害が始まるかもしれません。なので、この戦略を使う前に根本原因を修正してくださいと書いてあります。うん、例えば、メモリが使い切られてしまった場合のスパイラルに入っているなら、メモリやタスクの追加をすることが最初の一歩になります。
はい、
そうですね。また起きちゃうから、うんうん、その場しのぎでトラフィックを落とすみたいなのは、根本的な解決にならずに意味がないよということを言っていますね。確かにそれはその通り。いやーでもこれはそうですね、素晴らしい戦略ですよね。もうなんか前お話ししましたけど、僕は01のオペレーションしたことあるけど、こう少しだけ弾くみたいなのって、その特にパーセンテージで絞るみたいなのってやったことがなくて、うん、なんか特定のなんでしょう、エリア、国、カントリーコード、IP のカントリーコードが特定の国からのトラフィックを遮断したら復旧とかっていうのもあったりしたんですけど、うん、なんかこのパーセンテージで柔軟にとか、もっと言うとこの優先順位があって重要なリクエストだけを通すみたいな繊細なオペレーションは僕経験したことはないので、
へ
これが実装されてるサービスは非常に素晴らしいですよね。あと3つですね、サクサクいっちゃいます。 2,3 行なんですぐいっちゃいます。 22.6.5 デグレーデッドモードへの移行。はい、品質を落として処理をするというモードに移行したことで、カスケード障害を復旧することがあるよという話ですね。はいはい、22.6.6 がバッチの負荷の排除。はい、こうサービスの提供の裏側で集計の処理とか分析の処理を同じような共通リソースを使ってやってるときは、それを止めるといいよっていうことですね。
はい
はい、22.6.7 は問題のあるトラフィックの排除。あ、これがさっき僕が言ってたやつとかですかね。なんか特定の負荷、例えば、このクエリを実行すると絶対に死ぬみたいなサービスっていうのがあったりして、
はいはいはい、
そのクエリがもし毎回トリガーになってるんであれば、はい、特定のトラフィックを排除する仕組みを検討しましょうと言っています、う
ん、はい、
これで終わりです。 22.6 もこれで終わり。
はい
はい、
もう最後の方は書いてあることをそのままなんか、
そうですね、なんかネタ切れ感もありますね。同じような話が、
うん、ありますね。 ここまででいろいろこう、はい、なんでしょう、復旧こうした方がいいよというお話入ってるんですけど、なんかこれ以外に実際障害対応している中で手順としてやることとかってあったりするんですか？
カスケード障害が起きた時ですよね。
はい、はい、
ちょっと待ってくださいね。
なんか大体網羅されてるよねなのか、いや実はこんなこともあるんだよねとかっていうのが、はい、もし話としてあったら面白いなと思ったんで聞いてみたんです。
そうですね、ここに書いてないやつで言うとリソースの追加に似てるんですけど、
はい、
クラウドフロントとか、
はい、
そのプロキシの追加とかっていう戦略がありますね。22.6.1 って CPU とかメモリ追加しましょうって話ですよね、
はいはいはい、
リソースの追加なんで、
うんうんうん、
それとは別に本来は使わないで済んでるんだけれども、かなりの負荷が来た時だけ、
うん、
コンテンツキャッシュを外部に用意して、うんうん、それがいわゆる増設みたいなことになるんですよね、キャッシュをすることになるの で、うんうんうん、でそっちにトラフィックを流して対処するっていうシーンがあって、
はい、
そういうオペレーションはここに書いてないんでそれが当たりますかね。
あ、
なんかその当時やってたのは、ウェブサーバー2台でものすごい大きな、
うん、まあ、メディアですね。なるほど。
メディア、そうそう、メディアサイトをやってまして、うん、でそれが例えば某ニュースに掲載されたりするとものすごいトラフィックが来るんですよね、はいはいはいはい、いつもの10倍じゃ済まないぐらいの、
うんうんうん、
でその時に、負荷が、負荷、その時の負荷に対処できるほどのキャパシティはないんですよ。やっぱ2台ぐらいしかないんで。
はいはいはいはい。
はい、そうなった時に、ちょっとお金はかかるんだけれども、
はい、
コンテンツキャッシュサーバーを別で立てておいて、はい、それを利用する、うん、あ、違う、コンテンツキャッシュサービスですね。
うんうんうん。
はい。そうすると、まあ、アウトゴーイングのネットワークの費用がかかっちゃうんですけど、お客さん側のリクエストを処理するときにですね。
はい。
はい、なんですけれどもかなりさばけるっていう、その外部のサービスを使うんでかなりさばけるっていうのがあって、はい、それの切り替えが一瞬でできるようにしておいて、
はい、
何か問題が起きた時にすぐにそのフラグを有効化して外部にトラフィックを流すみたいなことはやってました、
ね、
はい、
へえ、なるほどね。
なんで毎回有効化しないかっていうと、そのコストの関係ですねその、はい、コンテンツキャッシュ自体は高いんでは
いはいはいはい
っていうのがあり
ました。なるほど。そのコンテンツキャッシュされしてるところ時に費用がかかるのはそこにアクセスする量というかトラフィックの量で課金がされるから、はい、こう瞬時に、ね、切り替えるみたいな形になるって感じ
で、ですことなんですね。なんかクラウその時はオンプレのサーバーで対処してたんで、うん、オンプレだとネットワークのアウトゴーイングとかって費用がもう固定でしか払わないんで、
うんうんうん、
ネットワーク回線費用で終わっちゃうんですけど、クラウドとかを使おうとするとその重量課金じゃないですか。
はいはいはい、
そうですね。だからこう青天井でどんどん料金かかるっていう感じなんですよね。でメディアサイトの場合だとそのネットワークのコストって本当にバカにならなくて、
はい、
いかにネットワークのコストを下げるかっていうのも重要な命題になるんですけど、
ね、そっかそっか。
ただその重要な負荷がかかった時ってこう背に腹を変えられぬということで需要が大量にあるシーンじゃないですか、
はい、
そこで記事が見れないっていうのは機械損失だし、
うん、
その1リクストあたりの広告収入っていうのもあったりするんで、
うんうんうん、
はい、やむを得ずその外部のサービスを使うみたいなそういう対処をしたことが昔ありましたね。
なあ、ありがとうござい
ます。はい、あのコンピュートリソースとかの追加以外の戦略で、うん、キャパシティを増やすっていうのはいくつか他にもあるかもしれないですね。
なるほどね、わかりました、ありがとうございます。
はい、でも比較的もう網羅的に書かれてると思います、
うん、はい、
そう思うとなんか障害対応ってこの7つの手法に収束するんだなと思うとなんか意外とシンプルだなと思うんですけど、ね、やってる時はものすごく大変なんです
そうでしょ、
まあ、カスケード障害以外の問題もあるんで、
はい、
で、ここまでいろんな手法を、
はい、
いろんな角度で紹介してくれてましたよね、
はい、
SR イボンが。でそれの総集編みたいなコラムがあるんでそれを一回読みたいと思います
はい、あのこのコラムですね、
はい
はい、
カスケード障害とシェイクスピア、はい、このシェイクスピアの、シェイクスピアに関する、情報を管理する仮想的なサービスをもとに実は 22.6 とか7とか22章とか 書かれてたりしたので、その仮想的なサービスがカスケード障害を陥って、その陥ったものがどういうふうに対処されているのか、はい、今までが、うん、この SRM が書いたプラクティスを使ったらこんな風になるよっていう、
うん、
なんでしょうね、仮想的なストーリーですかね、これ多分、
はい、
実際には起きてないと思うんですけど、はい、一連のストーリーがコラムに書かれているんで読み上げます。
はい、
はい、シェイクスピアの作品に関するドキュメンタリーが日本で放送され、私たちのシェイクスピアサービスが研究をさらに深めるために適した場所として紹介されました。その放送後、私たちのアジアのデータセンターへのトラフィックはサービスのキャパシティ以上に跳ね上がりました。ありそう。
ありそうですね。
テレビに載ったからトラフィックが跳ねたってやつですね。
うん、
で、ちょうどその時、データセンターではシェイクスピアサービスのメジャーアップデートが進行中だったため、このキャパシティ問題はさらに複雑化しました。なんということでしょう。はい、で、幸運なことに障害を発生しにくくするためのセーフガードがいくつかありました。チームはプロダクションレディネスレビューのプロセスで指摘されたいくつかの問題に対し、すでに対処済みでした。はい、なので、プロダクションに出す時の機能的なも、あの、要件をきちんと満たしてたってことですよね。はい、例えば、開発者たちはグレースフルデグラデーションの機能をサービスに組み込んでいました。で、キャパシティが不足すると、サービスは画像抜きでテキストだけで返したり、ストーリーがあった場所を小さい地図で省略するようになります。そして RPC はその目的に応じてタイムアウトしてもリトライされなくなったり、ランダム化された指数的バックオフを使ってリトライされたりします、
うん、
こういったセーフガードがあったにもかかわらず、タスク群は一つ一つ障害を起こして、防具、これがクラスターマネジメントシステムの防具ですね、
うん、は
い、防具によって再起動され、それによって動作している大量のタスクがさらにダウンしていくことになりました。これがカスケード障害ですよね、
うんうんうん、
一つの障害点がどんどん広がっていってしまって大量にダウンしたと、はいはい、その結果サービスのダッシュボードのいくつかのグラフにアラームを示す赤い影がつき、 SRE にはページが飛びました。 SRE はこれに対してアジアのデータセンターでシェイクスピアのジョブが利用できるタスク数を増やすことによって一時的にキャパシティを追加しました、
うん、
これでアジアのクラスターでのシェイクスピアサービスを回復することができました。で、後にこの SRE のチームはポストモーテムを書き、イベントの連鎖、うまくいったこと、うん、もっとうまくやれたはずのこと、そして同じ状況が再発しないようにするための大量のアクションアイテムを詳細に並べました。例えばサービスが過負荷に陥った場合には、GSLB ロードバランサーはトラフィックの一部を近くのデータセンターにリダイレクトするようにしました。もう一つが、SRE チームはオートスケーリングを有効にしたということで、トラフィックに合わせてタスク数は自動的に増えるようになり、この種の問題の再発を心配する必要はなくなりました、
うん、
はい、素晴らしいですね。
すごいですね。
うん、セーフガードがあったにもかかわらず、うん、さらにカスケード障害が起きた例ですね、
うんうんうん、
でキャパシティを一時的に追加して緩和ミティゲートしたっていうところと、その後に根本対策をポストモーテムをすることで行ったっていう、うん、で対策の内容がトラフィックが来すぎないように、
うん、
GSLB ってそのトラフィックをどこに振るかをコントロールするロードバランサーなんですけど、
うんうん
うん、それによって別のそもそもアジアじゃない別のところにリダイレクトするっていう仕組みを追加した上で、うん、さらにアジアのトラフィックがさら、もっとさばけるようにオートスケーリングも有効化したよっていうこと、うん、まあ、ここまで対策ができていると、
はい、
そのトラフィックを遮断するみたいなドラスティックな復旧方法を取らずに進むってことですよね、
うんうんうん、
はい、じゃあまとめになります。
はい、
22.7 まとめ。システムが過負荷に陥った場合、その状況を改善するためには何かが必要になります。サービスが一線を越えてしまった場合、すべてのリクエストを完全に処理しようとするよりは、ある程度エラーや品質を落とした結果をユーザーに返してしまう方がいいでしょう。
うん、
うん、カスケード障害を避けるためにはサービスの責任者はこの分岐点がどこにあり、そこを超えたときにシステムがどのように振る舞うべきかを理解しなければなりません、
うん、
適切な注意を怠るとバックエンドでのエラーを減らしたり安定している状態を改善しようとしたりするためのシステムの変更によってサービスが完全に停止してしまう危険にさらされかねません。失敗時のリトライ、不健全なサーバーからの負荷の移行、不健全なサーバーの停止、パフォーマンスの改善やレイテンシーの低減のためのキャッシュの追加といったことは全ての通常の状態を改善するために実装されるものですが大規模な障害が起きる可能性を上げることにもつながります、変更を評価する際には十分に注意し一つの障害を他の障害と交換するだけにならないようにしてください。はい、ということで22章はこれで終わります。
ありがとうございました。
割とあれですね、カフカの章に近い内容がたくさんありましたね。
そうですね、でもここまで読んできたからこそこの先ほどのエッセイというか、
うん、
カスケード障害とシェイクスピアの話がなんかスッと入ってくる入って
きた
という感覚もありますね。
あと単にカフカの対処をするっていうことではなくて、
うん、
その障害が波及しないように戦略立てて対応しなきゃいけないっていうのは多分カフカとは全然戦略が違う内容だったりすると思うんですよね。なんでより根本原因を特定して対策をするとか、
うん、
まあ、そのシェイクスピアの先ほどのコラムの例だと事後対応でもいいから根本対策をするとか、
うん、
そういうことをやんないと一生そのカスケード障害が起き続けるシステムになっちゃうので、
はい、
まあ、そういった姿勢から学ぶこともあるのかなと思いますよね。今日で22章終わりで次回は23章のいよいよクリティカルな状態の管理信頼性のための分散合意いきます、はい、もうタイトルが難しそうですよね信頼性のための分散合意っていうタイトルでなんか一章書いてって言われた時頭めちゃめちゃになりますよ
そうです、
はい、かなりね、なんかもうポッドキャスト上で話すの難しそうな気がするんですが頑張りましょう。
はい、なんか まずこの文字だけ読んで何が起きてるのかが全くイメージがつかないので、
う
ん、
そうですよね、
はい、
誰のための分散合意か分からんけどまず分散合意が分からんところから始まりますよね。
そうですね、はい、なんでこう次回も楽しみにしております。
はい、はい、じゃあ今日分はこれで終わりたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。